Spinner。
味な副音声ボイスオブフード。平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第141回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えてない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。いやー、2月になりましたね。味の副音声、今日はですね、ゆるっと一人会お届けしたいと思ってるんですが、前回のおいしんぼかしすごかったね。あの、何がすごいって、フル君もハマ君もすごいあらすじ語ってたじゃないですか。めちゃくちゃ饒舌に。あれ台本ないからね、空で全部頭の中に一言一句記憶されてて喋ってるから、いやもうマジで息字引きすぎるだろうと思いましたけれども、でね、もう私自身もがぜんおいしんぼに興味湧いたよね。はい、もう私もね、まあ、全く読んだことないってわけじゃ実はないんですよ。まあ、それこそ父親の本棚においしんぼちゃんとあって、まあ、子供の頃からちょいちょいは読んでたし、それこそイタリア料理の会かなんか読んだ時には、まあ、最高の生ハムはクラテッロハムだっていうくだりがあるんですけど、もういきなりクラテッロハムを食べに行きたいって言い出して親を困らせたこともありますしね。アニメもね、ネットフリックスとかで配信されてるから、まあ、見てみたりとかもあるんだけど、まあ、なぜだかどうにもハマれなくてここまで来ちゃったんですが、いやもう今度こそはね、もうあんな二人からの熱い語りを聞いたからには出会い直したいと思わされております。それでね、あの収録終わった後に差し入れでさ、あのうちのノーレーズンサンドを渡したので、ちょうど時期的にトライアンスタンドさんとコラボしてるアンバターサンドだったんですけど、そしたらさ、すぐにさ、フル君から長文のメッセージが来まして、それがさ、おいしんぼ調の感想なわけで、もちょっと面白かったので読みますね。あのちゃんとフル君から許可いただいてますんで、はい。これは口に入れた瞬間、コシアン特有のねっとりとした和の甘みと、レーズンは入っていないにもかかわらず異国的酸味を感じるスパイスのコントラストによって深みのあるハーモニーを奏でている。伝統のトライアンスタンドと新時代のレーズンサンドイッチの直接対決だわ。飲み込んでしまうと、もう二度と同じ演奏は聞けないのではないかという刹那がこみ上げるほどに、鼻にほのかな甘みが残っている。それはまるで誰もいない草原をうっすらと濡らす朝露のように、優しいのに凛としていて、食べたものに懐かしさと新しさを同時に想起させるわ。さすがトレアアンスタンド、どんなアレンジも飲み込んでしまうほどの器の大きさたるや、もはや横綱相撲だ。でもこのコシアンの伝統ある味を現代の洋菓子にまでリアレンジしても、なお決して伝統におんぶに抱っこにならない強烈な個性を放つノーレーズンサンドイッチも素晴らしいわ。よく気づいたね。ノーレーズンサンドイッチの横綱さえも、いとも簡単に正面から受け止めてしまう姿あってのこの作品なんだ。恐ろしい時代がやってきたもんだ。勝者はノーレーズンサンドイッチとするっていうね何を聞かされたんだっていうね、はい、すいませんって感じなんですけど、いやもうね、あの感動したので、おいしんぼ風にお伝えしたいと思います。ということで、このような素敵なメッセージを賜っております。マジでおいしんぼワールドの住人すぎるだろと思ってしまったね。いやほんとすごいですね。いやなんかこの間のトークの途中でも、おいしんぼの世界に僕はこもっていたいんですとか言ってたくだりとか面白かったよね。もうハマ君にめっちゃ突っ込まれてましたけれども、はい。というわけで、あの前回前々回とおいしんぼのお話をお届けしてるので、あのまだ聞いてないよという方はぜひ皆さんもお聞きいただけたらと思います。さてさて、今日は味の副音声雑談会でお届けしてますけど、そうだ、あれですよ、1月は本当に味の副音声いろいろありまして、 出張収録もね本当にありがとうございました。あの森ビルさんプレゼンツで出来たてほやほやのフード施設虎ノ門ヒルズマーケットにお邪魔してきましたけれども、いや楽しかったな。私最近ね虎ノ門に仕事で行くことがなんか多いんですけど、駅直結だからねついついあのティーマーケットさん言っちゃってね、本当に愛用してるんでお話いただいてね、この企画やりませんかってお話とっても嬉しかったんですけど、ゲストはね森枝感覚来てくださいました。いや楽しかったね森枝くんとのお話、まあ本当10年来の友人っていうところもあってすごく嬉しかったんですけど、特にあの後半いろいろ雑談っぽいものもね話してたんだけど、あのイチジクの葉のオイルに来る次の香りは何だろうねとか、ちょっと若干マニアック気味なこれからの話とかもしてすごく楽しかったです。いやでもなんかこれから流行るものの話って楽しいよねって改めて思いました。アジナフコンセでもなんかそういう企画やろうかな、これから流行るものガチで当てに行くみたいなね、そういう企画ね。だってさあのチュロスとか実際流行ってるもんね。ねえあの私がね流行ってほしいなって思ってたやつなんですけど、まあ流行ってるもんねっていう、はい、何を言いたいなって感じなんですけど、あとね何だろうな、あの最近気になってるものなんか一つ言っておきましょうか。それで言うとね最近気になってるのはねスイーツで一つあるんですよ。フランっていうお菓子なんですけれども、わかりますか、あのフランっていうねあのポッキーのあの友達みたいなの昔あったけど、それとはまた違うんですけど、あのフランっていうのはあのこれフランスの伝統菓子なんですね、パイ生地にカスタードクリームかそれに準じたクリームを詰めたお菓子ということで、これね流行りの兆しあるんですよね。まずねなんか流行りの条件っていろいろあって、全く新しいお菓子じゃなくて伝統菓子であるっていうのはね、これはねなんかいつ何時流行ってもおかしくないんですよね。だってそのフランっていわばさあのプリンのパイみたいなわけだから、まあ、嫌いな人いないでしょっていう感じなんですよね。でなおかつまだ日本で大体的に出てきてなくて、しかも食べてみるとシンプルな味覚っていうところでね、あと見た目も可愛いのね。フランってその生地の部分がプルプルしててですね、ちょっとあのお皿とかさ揺らすの好きな人いるじゃん、すごいなんか揺らすじゃんみんなあれ動画とかで撮ってもねプルプルして可愛いんですよね。で私もともとフラン好きで、例えば私の大好きなあのお菓子屋さんでイクオールさんっていうのあるんですけれども、イクオールさんでもねフランたまに売ってる時があって、それ買えるとすごく嬉しかったりするんですが、まあ、こうしてね流行りそうな兆しの条件は揃っている中で、で実際にね流行りが起きる時はねやっぱりそのしつけ役のお店っていうのがね存在することが多いんですね。そこが重要で、そしたらですね最近そんなねしつけ役のお店になりそうなとこができたのよ。フラン専門店が、これがね代々木八幡にできたばかりのパケモンテさんってお店なんですけれども、クラシックなフランをねアップデートしたお店といいますか、お店もめっちゃ可愛いしパッケージも可愛いし、で私も早速足を運んだんですけど、何より美味しくてねたまらないなと。でねなんかもう来てるぜっていうこの波の感じがねお店に漂ってましたね。でもう先日も買って食べたんですけど本当に美味しかったので、ぜひ皆さんもフラン来るんじゃないかっていう感じで見て大注目していただいてもいいんじゃないかと思いました。はい、話それましたけど、まあ、そんな感じでね森枝くんといろいろ話させてもらったスペシャルな回先日お届けしました。でねその今回実現した出張収録っていうのはなんとあの Brought to you by 虎ノ門ヒルズティーマーケットというわけでね、すごい私個人的にはこれ嬉しかったんですよね。その Brought to you by っていうのを、ね、言ったの初めてだったから、もう本当につまりスポンサードってことなんですけどね、これすごい嬉しいことなのよ。いやなんか感じ方によっては広告みたいな感じで思われちゃうかもしれないんだけれども、そんな人にこそ伝えたいのがですね、まあ、そもそも番組っていうのはねやるために制作費というものが必要ですよね。ただね足の不根性ってこれまでメインスポンサーっていうのがいないのね、始まってからずっと。つまりどういうことかというと、自社で番組を育てるために自社で制作費を捻出してるんだぜということでですね、まあ、足の不根性いい番組だから育てようぜと思ってくださってるわけなんですが、まあ、そう思ってもらえるのすごく嬉しいしね、そうやって思ってもらえるのも本当に皆さんがこの番組いいよね好きだよねって言って聞き続けてくれてるおかげなんですね。なので本当に足のフレンズの皆さんには ありがとうございますの気持ちあまりあるんですけれども、とはいえね、世の中は甘くないもんでですね、まあ、いつまでもね、その果実がならない木をね育てるわけにはいかないっていうね、農家さんだって誰だってそう思うと思うんですけどね、つまりこれは現実オブ現実なんですけど、まあ、番組っていうのはね、本来的にそのいつ終わっちゃってもおかしくないというね特にスポンサーがついていないものはなおさらなわけなんですけれども、でもさ、もううちらは続けたいわけじゃん。味のフレンズのみんなでさ、味を分かち合ったり深めたりする、すごい今この場所って大切な場じゃないですか。だからこそね、こうした味の副音声を聞いてくださってる企業さんとかがね、いい番組だなっていうふうに思ってくれて、うちと一緒に発信しませんかって言ってくださっているっていうのは本当に嬉しいし、まあ、なんか感慨深いと言いますか、やっぱ番組が育ってきたんだなってことの証だし、それは私たちみんなで育ててきたものなので、マジなフレンズの皆さんにもね、お味な副音声成長してきたじゃないか、ブローチューバーやっとるやないか、よかったねっていうふうに、ね、思ってもらえたら、これ以上のことはないよねと思いますし、まあ、もちろん番組と相性合わないとか、別に私たちがそもそも好きじゃないものっていうのはね、何がどうであれご一緒するってことはないので、そこは安心していただきたいっていうのもありますね。これちなみに余談なんですけど、私この仕事始めるときに嘘はつかないと決めたんで、はい、それなんでかって言いますと、私ね、学生時代に食べ物がさ好きすぎるから、食べ物のこと伝える仕事したいみたいなことをね、親に言ったことがあったんですけど、そしたら親がですね、まあいいけど好きなこと仕事にするとその好きに嘘をつかなきゃいけなくなるかもよっていうね、こうリアルすぎる意見をいただいて、うっていう風に思ったんですけど、そんなことはないっていうのを証明してやろうと思いまして、まあ、結果的に好きなものを選んで自分に嘘をつかずに発信することはできるんだっていうのを今のところは達成できてますし、それはね、味の副音声でも同じことなので、まあ、安心していただきたいなという風には思ってますけどね、まあ、その上で今回みたいな取り組みはさ、お互いにとっての相乗効果だねと思えるものになってて、まあ、私そもそもティーマーケットのファンで普通にお金を落としてる利用者なんでね、まあ、こういう形のコラボレーションとか続けていきたいよなというふうに思っております。いや、味の副音声今4年目かな、ね、そう考えるとさ、今年の夏に5年目に達するわけですよね。いや、もうほんとマジなんかやりたいよなってかね、ほんとリアルな味の副音声をさ、公開収録でやりたいよねっていう風にね思ったりもするし、それでさ、まあ、これまでゲストに来てくださった方のご飯とかも食べられたりしてさ、うわもう超楽しそう、味のフェスみたいなね、はい、いやまだ何も決まってない中で言ってますけどね、マジで、はい、でもさ、なんかこういい加減味のフレンズたちでちょっと集まりたい気がしている平野は。あとね、味グッズもね、まあ、なんか前も言ったことあるかもしれないけど、やっぱ作りたいですよね。私は最近ちょっと作りたいなって思ってるのは、なんか食券のキーホルダーとかね、欲しいもんね、うん、わかんない、ちょっと今押し売りになっちゃったけど、あと味って書いてある T シャツとかね。いやでも味って書いてある T シャツどうなんだろう、いる？いらない？どう？いらないかな、味ね、味ちょっと正直な意見、正直ベースでいただきたいなと思いますけど、まあ、もしグッズこんなの欲しいとかあったらぜひ教えてくださいですし、今年は味のフレンズたちで集まれる機会とかも作りたいな思っておりますんで、まあね、みんなで食べると何でも美味しいからねとかね、まあ、そもそもそういうのあんま思ってないタイプなんだけど、でもさ、味のフレンズたちみんな食べるの好きだから、その味のフレンズたちで美味しさ分かち合ったら、なんか結構忘れられないくらいとんでもなく幸せな食体験になりそうじゃないですかね。もうみんなで何する、餅つきとかする、うん、わかんない、ちょっと違うかもしれないけど、でもなんかさておきね、こういうこと実現していきたいなというふうに思ってます。さてさて、ちょっと久々にお便りでもご紹介していきましょうか。もういつも本当にいろんなメッセージありがとうございます。ラジオネーム、わらびもち巾着さん。これは永遠の悩みなのですが、好きなものから食べるべきか、最後に置いておくべきか、自分にとってどちらがベストなのか、未だに答えが出ません。一番好きな味で食事を終わりたいという気持ちもわかるし、お腹が空いているベストコンディションで迎え入れたいという気持ちもわかるんです。大事に置いておいたのに、いざ食べようとなった時にお腹いっぱいで、多少無理をしながら押し込むというのは、せっかくの好物に対して失礼な気もするし、でも最後の一口がその食事の一番濃い記憶になるから、その子で終わりたいとも思うんです。 人生まだまだこれから長いですが、美味しく食事ができる回数は確実に減っていきます。なんとか20代のうちに私にとっても私の好物たちにとってもいい答えを見つけたいです。はい、ありがとうございます。わらびもち巾着さん、めちゃくちゃあの切実なというかね、あのすごく真剣なお悩みをありがとうございます。どうすかね、私もなんかこういったお話前もなんかちょこちょこはしてる気もするんですけれども、もう私はね、大前提、好きなものは先に食べたい、一番美味しいっていう風に思えるうちに食べちまいたいっていうタイプかな。いや、いきなりステーキとかね、だからすごいいい名前だよねという風に思いますね。だってさ、その前菜とかスープとかパンとかさ、こちゃこちゃしたものは置いといていきなりステーキみたいないきなり大サビ、助走ゼロみたいなね、まあ、最近のね J-POP とかも短尺時代みたいな感じで言われて、前奏とかすごい減ってるとか減ってないとか聞きますけれども、確かにね、助走ゼロでバック馬にたどり着くっていうのはまあまあある種の喜びなんじゃないかなというふうに思いますね。多分前も話したと思うんだけど、私あのディズニーでキャラメルポップコーンのね、キャラメルの方がめっちゃかかってる部分だけを残していよいよ食べようって思った瞬間に一回転んだことあるからね、本当にそれがトラウマすぎて、本当にね、マジいいところ最後に取っとこうとか思ってるうちに人生終わっちゃう説ありますからね、マジで。多分これ私食べ方超えて生き方レベルの話になってくるんだけど、基本的に私あの準備期間とかあんまり信じてないところがありまして、もちろんね、ものすごい引きの視点で全体俯瞰した上で、これを成し遂げるためにはこれくらいの準備期間が必要とか、そういう分析家の方もいると思うんで、いや、そういう風に分析して確実に一歩ずつ進めていくみたいな方にめっちゃリスペクトなんですけれども、私結構その場当たり的精神みたいなところもあるので、逆になんかその準備っていうのが言い訳になっちゃったりして、そうチャンス来たのにさ、まだ自分足りてないんじゃないかみたいな感じで尻込みしちゃうとさ、あっという間にそうチャンスなくなっちゃうみたいなね、そういうことも起きちゃう気がして、だからむしろもうね、足りないくらいでちょうどいいんじゃないかとか思って、まあ、足りないけどとにかく本番始めちゃうっていうね、まあ、本番でさ学んでいけばいいわけだから、まあ、完璧にやろうとしすぎずにねみたいなね、私はもう本当にそういうタイプなので、まあ、それこそねラジオとかポッドキャストも別にパーソナリティとかやったことなかったしとか、まあ、お菓子屋さんとかやってるけど別に社長業とかやったこともなかったしとかね、でもまあなんかやってみるとなんとかなっちゃうんだよみたいなねそういうあのそれも周りの方にご迷惑をおかけしながら支えていただきながらっていう感じにはなるんですけれども、まあ、なんかそんな気もしてるので、本当にね、なんか熱いものは熱いうちに食べちゃうみたいな、一番おいしいところからなんかわーってかぶりつく勢いでやっていくっていうのは一つあるのかなと思います。だってさ、なんかコーンスープのクルトンとかもさ、もうサックサクで食べるのが絶対うまいに決まってるのに、あでもちょっともうちょっと残しておこうかなとか言って食べ惜しみしてらんない、ブヨブヨになっちゃうじゃんっていうね、そういう風に思いますね。まあ何の話っていうね、まあ、そもそも食べ方の話よな。うん、でもあの何で食べ始めるのかはそうだけど、わらびもち巾着さん書いてる通り、その何で始めるかだけじゃなくて何で終えるのかも確かに重要な話ではあるなというふうに思いますね。でもね、なんかそれはまたその何で始めるかと別の話なのかなというふうに私は思っていて、例えばハンバーグとかだったら最初はまずハンバーグ行きたいけど、最後は付け合わせのちょっと冷めたしなしなのポテト、かっこハンバーグの肉汁めっちゃ吸ったやつが食べたいみたいなこともあるしね。だから食べ終わりにはさ、やっぱそれまでの過程が反映させられるわけだから、まあ、最後はお漬物で締めるのが気持ちいいとか、でも最初から漬物は食べたくないだろうとか、だからその一番うまいもので締めるというより、最初の出だしにふさわしい食べ物と最後のエンドロールにふさわしい食べ物っていうのはまた違うものなんじゃないかなっていうふうに、まあ、平野的には思っておりますので、わらびもち巾着さんもぜひご参考にしていただけたらと思います。じゃあもう一つお読みしたいと思います。ラジオネームコッコさん、いつも楽しく拝聴しています。私は久しぶりに会う友人と複数人の集まり食事をするとき、美味しさを味わうことができないのが悩みです。会話を楽しみながら食事をするということ自体は好きなんですが、周りの人の食べるペースを気にしてしまったり、相づちを打ってる間にうっかり食べ物の味を噛みしめるということを忘れてしまい、味の記憶を残すことができず後悔してしまいます。平野さんはこういった経験はありますでしょうか。これからも配信楽しみにしています。いやもうありすぎる はい、多分これも結構ラジオで話してたりもするかなと思うんですけど、私も本当にね、人と食べると食べた気しない病というか、なかなかね、あの味っていうものに夢中になりきれないと逆に味が全然しないくらいこう振り切れちゃう、ゼロ100なところがありますので、だから打ち合わせとかの時もね、もう本当にもうアイスティーしか頼まないみたいなね。だから本当にランチミーティングとかできる人天才なんじゃないかなっていう、どれだけその情報解析能力高いねみたいな風に思っちゃうくらい、あの私は結構不器用なところがありますので、まあなんかその美味しさ味わうことができない悩みっていうのはめちゃくちゃ共感しますね。まあ、だからこそですけど、もうこれは味わい抜きたいぜっていう時はもう本当に一人で食べに行きますし、あとはやっぱりね、複数人だけど美味しいもの好きな場合はちょっと味わっていいですかみたいな感じで宣言しちゃうっていうね、ちょっと今喋るの止めますみたいな感じで一回食べますみたいな感じでやったりしますけどね。まあこれ別に食べ物別にそこまででもないよ、話に来てるんだよっていう人の前でやるとだいぶ品種買っちゃうので、ちょっとそこはコッコさんも TPO を見極めて、こいつは変なやつだなというふうに思われない感じでやっていただきたいと思いますけれどもね。いや本当にこれはね、永遠の課題よね。やっぱ食っていうものがその社交っていうものと結びついてる限り、あんまり食でちょっと弾けすぎちゃうとというかね、食にのめり込んでるそのバイブスを出しちゃうと、その社交においての弊害が出ちゃうっていうね。だからみんなちょっとひた隠しにしながら時々小出しにしつつみたいな感じでね、付き合っていってほしいなと思いますけれども、はい、なんか参考になったかわからないんですが、はい、すごい気持ちはわかるよ、多分聞いてる人たちみんなわかるわかるって思ってくれてると思います。はい、味な副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回雑談会をお送りしてきましたけれども、いやーなんかこういうゆるゆる喋るのもいい時間ですね。そして今私はめちゃくちゃお腹空いてるんですけれども、すごく食べるのを楽しみにしているものを持っておりまして、それは何かというと、さっき話したパケモンテのフランがですね、実は今私の手の中にあるんですね。ちょっとご挨拶だけよろしいですか。いきますよ。はい、これですね、すっごい可愛い紙包みに入ってるんだけど、私ちょうど昨日買ってきて、昨日食べた分もあるんだけど今日も食べてるっていうことで今日持ち歩いてるんですけど、本当に美味しいの。ちょっとパリパリのとこだけお伝えしてもいいですか。もうね、サクサクのパイ生地の中にね、めちゃくちゃ美味しいカスタードクリーム的なものが入っておりまして、ちょっと一口かじらせていただきますよ。いきます。伝わったか？伝わったよな。もうねめっちゃうまいっす。カスタードクリームうまいじゃん。でパイ生地も結構パワフルなパイ生地なんですよ。結構塩味も効いてて粉の香りもしっかりするのでめちゃくちゃ食べ応えあるのね。いや本当に美味しいです。すいません、いきなりかじっちゃって、ちょっとお腹が空いて手が震えてるレベルだったので、ありがとうございます。はい、というわけで皆さんもぜひパケモンテさん食べてみてほしいなというふうに思っております。結構今売り切れごめんでスイーツ界をざわつかせているので、まあもし売り切れたりしてた時は、また悔しがらずにチャレンジ、悔しいなそれは、チャレンジまたしてもらいたいなというふうに思っております。はい、というわけで引き続き味のフレンズでは味のフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しています。ぜひエピソードとともに送ってください。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージは味の副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そして番組のフォローボタンもぜひぜひ押していただきたいなというふうに思っております。そして味の副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに JWAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分からFM81.3 JWAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味の副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォンと私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォンとは毎週水曜日朝5時に配信、ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。